7月8日金曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。いよいよ週末7月10日はね、参議院選挙の投開票日ということで、まあそれに向けて私も新庄アナウンサーもいろいろ準備をしております。というのも、10日日曜日の夜、まあ8時2分前からなんですが、はい、参議院選挙の開票速報の特番をですね、特に第1部は私だと新庄アナウンサー担当するということで、まあコメンテーターの方々もね、コージアップゆかりの方々に出てもらって、
はい、飯田康之さん、須田慎一郎さん、宮崎哲也さん、
はい、はい、それからね、辛坊治郎さんもお電話でという形になってますんで、うん、まあそれに向けてね、いろんなところを行ったりなんかして準備をしなきゃいけないという感じなんですけれども、
皆さん大丈夫ですか？
何、どうした？
なんかバテてますよね。それお疲れだと思うんですけどね、昨日もあるから。
外に出るっていうのは日差しを浴びるってだけでも随分疲れるなっていうのはね、やっぱ、うん、あの自分が年取ったなっていうのはすごく思うんですよね。それこそもう入社してから10年ぐらいはもう毎日外に出るのが仕事みたいな感じで中継コーナーを担当してたんですけど、はい、それも今や昔という感じになったんだなっていうのをね、すごく感じるんですが、選挙についていろいろこう調べたりとか、あるいは結構ね、人からいろいろ聞いたりなんかするんですけど、知り合いに何人かですが、まあ、公務員の人がいて、はい、まあ、そういう人たちって全国転勤するわけですよ。
そうですよね。
そうそうそう、うんうん、でその大体人事っていうものがですね、まあ春先にこう出てで転勤していくなんていう例が結構あったりなんかするんですけど、このね、選挙の仕組みっていうか改めて調べるとへーなんてことが結構あってですね、選挙どこで投票するかみたいな話って選挙人名簿っていうのに名前が載ってなきゃいけないそうなんですよ。だから住民票を移したからそれでいいってもんじゃなくて、だいたい住民票を移してから3ヶ月ぐらいその場にいないと、その土地に居住してるってことが証明されないとですね、これ選挙人名簿には名前が載らないと。で、大体、3月、6月、9月、12月の一日に、3ヶ月住んでますねっていう人が、登録されるっていうのが、まあ、ルーティーンでは決まってるんですけれども、それだけじゃなくって、選挙がありますよっていうと、その直前に、選挙人名簿登録っていう、選挙時登録っていうのがあるんですけれども、うん、そのね、知り合いの、今年の春先に転勤してった人っていうのは、まあ、大体4月から5月ぐらいに転勤をしていくわけなんですが、はい、そうするとこの4月10日の選挙、その選挙直前の選挙人登録ってギリギリ間に合わないんですよ。
そうですよね。
3ヶ月にギリギリ行かないんですよ。でそうすると、じゃあ どうするのっていうと、まあ、そういう人たちにもね、いろんな選挙の投票の仕方っていうものがあって、まあ、かつてその居住していたその今選挙人名簿に登録されている今まで住んでたところの自治体から、郵便で取り寄せて投票するっていう仕組みとか、これ不在者投票っていうんですが、いろんな方法があるんですけれども、これがですね、やっぱ不妊地によっては早めにこう手配をしないとなかなかと郵便が届かないっていうようなね、
あーなるほど、
話があったりとかして、ああそんなことがあるんだねっていうのを改めてこうね、知ることになったんですけれども、まあこうね、その辺のこう仕組み、あと船に乗ってる人なんかの場合は洋上投票って言って、船の上からファックスで投票するってね、こう昔は特に遠洋漁業で何でもこう外に出てっていうような人たちがいたんで、はい、そういう人たち向けにそういう場合は、うん、船を出港する前に船長さんが代表して、これから行きますんで、選挙ある場合はよろしくねみたいなのをまず登録しておいて、でその上で洋上からファックスで送ると。ただそれも一応暫定的にこう投票するんだけれども、ちゃんと投票用紙にもこう書いて記入をしといて、それを船長さんたちが管理しといて、お金上がった時に、各地の船管にそれを提出するみたいなね、ことをやったりとか、いろんな仕組みがあるもんなんだねっていうのを改めて知ったわけですが、このコロナで 物流の状況がね、不安定になっているとか、あるいは人手不足でっていうようなところで、郵便の状況もなかなかこう不安定なんで大変なんですよなんていうメールをもらったりなんかしてですね、ああそういうところにもこういろんな影響が出てるもんなんだなと、いうことを感じた次第であります。まあそう考えると、まあ日本国内でもこうなんだから、じゃあ外にいる法人の皆さんはとかね、いろんなことをね、主権を行使するって、我々行って投票すりゃいいやって7月10日にと思ってるんだけれども、そうじゃない人たちも実はいるんだなと、こういうことを改めて感じた次第であります。まあね、7月10日に用事があるという方は期日前投票というのを、まあ今も今日もありますし、明日もやっているとこういうこともありますんで、まあいろんな方法で、投票ができるぞとね、いうことで、まあこれをね、めんどくさがらずに、投票するっていうのは、これを剥奪されそうになってそれを血であがなうような歴史があったりなんかしたこともですね、まあ日本はもうそうですが、諸外国なんかは特に、そうやって勝ち得てきた権利でもあるということですので、ぜひいい選挙に行きましょう。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この件工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターで、お知らせいただければと思います。日付や曜日が間違ってるっていう指摘が、結構ありますが、今ちょうど修正中ですんで。
はい、失礼いたしました。
すいません、ありがとうございます。はい、さあ、今朝のコメンテーターは、青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村健二さん、この後6時半過ぎからご登場です。新型コロナについて、まあ、東京第7波に入った可能性というものが昨日の会議の中で出てきております。そしてニュース7時またぎのゾーンは、昨日の夕方に速報が入りました。イギリスのジョンソン首相辞意を表明というあたり、イギリスそしてアメリカ等々結構ね、要人が辞意表明だとか辞任というような、話が出てますんで、まあ、その辺を取り上げてまいります。そしておはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎですが、選挙期間中各党の代表党首幹部の方々に党の公約、参院選の戦い方などを伺ってまいります。今日最終日となりますが、立憲民主党泉健太代表に聞いてまいります。そしてキーワードは破産国家。さらにスクープアップは、愛読書から占う中国習近平国家主席の今、まあ、そして、北戴河会議というね、重要な会議がこの夏行われるというところですけれども、そのあたりの読み解きもいただこうと思っております。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。今日も、まあ、バラバラという感じでありますが、イギリスのジョンソン首相の辞任表明について毎日と産経は一面トップです。毎日イギリスジョンソン首相辞任表明、閣僚次々離任、求心力低下。それからジョンソンイギリス首相辞任表明、産経の一面ですね。今夏、今年の夏に党首選、秋まで職務継続と、辞任50人政権行き詰まりという見出しが出ております。まあ、この影響、そしてね、まあ、さすがにこの先進国 G7 の一角が、トップが変わるということになると、まあ、国際的にもいろいろと、まあ、特にね、ウクライナ情勢等々影響もあると思います。このあたりについては後ほど、ニュース7時またぎのゾーン6時50分過ぎからですが、今日のコメンテーター、青山学院大学客員教授ジャーナリストの峰村健二さんと深めていこうと思っております。それからですね、コロナについてでありますが、これがですね、まあ、政治的なスタンスは真逆の2紙、読売と東京が一面トップ。読売、感染全都道府県で増加、都知事コロナ第7波に BA5 拡大。東京新聞、コロナな第7波入りか、8月都内1日5万人感染、モニタリング会議急激な拡大と。いやー、同じような見出しを3年間見続けているなというね、感じがものすごくありますけれども、なんといってもですね、これだけ、ワクチンの接種が、特に2回接種はもう全人口で見ても8割、特にリスクが高いとされる65歳以上の高齢者の方に絞って、まあ、60代以上か、高齢の方に絞ってみると9割以上がすでに接種を終えているという中、そして、まあ、 症状によってね、ケースによって、まあ、有効であったり、あるいは少し効きが悪かったりというのはあるかもしれませんけれども、経口薬であるとか、あるいは抗体カクテル療法等々の、まあ、このウイルスに対抗する、武器というものも持ってきた、どういう時にはどういう対処をすればいいかという知見も溜まってきた。にもかかわらず、この見出しの出し方というのは、2020年の4月5月あたりと全く変わっていないと。また、都市に全く人がいないという状況を作り出そうというのかというあたりであります。まあこの辺もね、この後もまた取り上げていこうと思いますが、朝日新聞一面トップ、外で遊べない夏、またコロナの話かと思ったらそうじゃなくって、こちらは暑さの方でございまして、保育園で暑さを基準にしてですね、外での運動を原則中止としているところが多いと。で、暑さ指数ということで、まあ、気温だけじゃなくって湿度だとか日射などもね、加味した指標でもって、指数31以上になると運動は原則中止ということで、でこれをまあ朝日がですね、自治体なんかにアンケートすると、まあ、政令指定市と東京23区のうちおよそ3割が、独自の基準を設けて一定の暑さ以上になると、公立保育園などは屋外の活動を中止していたということであります。いや確かにね、まあ、私今息子は7歳なんで小学校2年生なんですが、まあ、ちょっと前まではね、保育園に通っておりましたけれども、あんまり暑すぎると外に出すというよりは日陰のベランダに、ちっちゃいビニールプール出してそこで水遊びさせますとか、そういうことで、変えているところというのは多かったなという感じはあります。まあ熱中症とかのね、危険というものは本当に、大変なので、まあそれはそうなるよなという感じなんですが、まあ、ただ子どもたちはね、もう走り回りたい、遊び回りたいっていうのはあるんで、こうそこのところの、バランスを取るのが非常にこう難しいと。まあ確かにね、見出しでも熱中症予防と両立悩む現場というふうにね、書いてますけれども、まあそこへ来てこのマスクをどうするというのもね、あると。まあこのあたりはね、小児科医のお医者さんなんかに話を聞いたりなんかも、しとりますが、お子さんに関しては特に外での運動に関してはね、あんまり、マスクしなくても大丈夫だというのは、もうすでに、まあ、行政の方からも言っているし、お達しも出てるんだけれども、子供自身がなかなか外したがらないと。うちの息子もですね、この間あんまり外でもマスクは外したくないんだよねっていう風に言ってて、どうしてだよ、大丈夫だよって先生もそう言ってただろうって、登下校の時は外したらどうだっていう話をしたら、いやでもコロナにはかかりたくないさーなんて言っていて、あ結構こうね、浸透してるというか、なんというか、行動を自ら規制しちゃってるようなところがあるんだとしたら、その教育的なね、まあ、効果というか後遺症というか、そういうものっていうのは大きいんじゃないかなというふうにふと思った次第であります。特にね、表情がわからないと本当に、体調が悪いかどうかっていうのもなかなかわかりづらいというのがあるんで、この、まあ、特にこれだけね、今日なんかも32度まで上がるということでありますが、こういう時に、まあ、強情的にマスクをしてなきゃいけないっていうようなことは、そろそろ卒業しなきゃいけないんじゃないかというふうにも思うところであります。そして気になる記事ですけれども、昨日ですね、内閣府が5月の景気動向指数発表しております。速報値によると、足元の景気の現状を示す一指数が、前の月と比べて 1.3 ポイント低下、 95.5 となったということでありました。でこれ市場予想とはほぼ同じということで、まあ、あんまり昨日もですね、株価等々に影響はな、限定的だったということが言われております。でこれに関しては各地の経済面などでもですね、5月は、上海ロックダウン、部品が入ってこなくなってメーカーが、物を作れなくなったんだと、まあ、その影響が大きいというふうに指摘されております。まあ、確かにですね、その一致指数で見ると、鉱工業用の生産材の出荷指数であるとか、耐久消費材の出荷指数、まあ、物を作ってそれを外に出していくとこういうところの指数が、下がっているので、 その影響というものが大きいという説明がなされるんですが、一方で私ちょっと気になるのはですね、先行これ足元の景気を示す一指数というものと、それから数ヶ月先の景気を示す先行指数、および、まあ、遅れて出てくる例えば雇用だとかそういう数字をまとめた遅行指数という、実は3つの数字を出しているんですが、そのうちの先行指数という数字、これはまあ、数ヶ月先の景気がどうなるかなっていうのを、まあ、数字によってはですね、それが先に出てくるものがあって、例えば住宅の着工であるとか、あるいは、在庫の部分と、まあ、在庫っていうものはとりあえずね、積み上げて、そしてそれがまあはけていけば、売り上げにつながるんで、いいということになるんですが、そのね、先行指数も実はマイナス 1.5 となって、これも2ヶ月、3ヶ月ぶりのマイナスの数字になってきたと。で、ここで、このマイナスに引きをしたのが、まさにその在庫の部分で、最終需要材の在庫指数であるとか、鉱工業用の生産材、まあ、これ材料ですねの在庫が積み上がったと。これ在庫が積み上がったっていうのはあんまりよろしくなくって、要するに足元で、消費が伸びていかないから在庫が積み上がるわけですよ。ということを考えると、この先の先行きっていうものがね、ちょっと心配だなと思うのと、だったらテコ入れしなきゃなんないよねっていう話、まあ、これ選挙の後の話になるかもしれませんけれども、今年度の二次補正であるとかというのも、いい加減考えなきゃなんない時期になってるよなということは思うところです。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々を登場。今朝は青山学院大学客員教授でジャーナリスト峰村健二さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。お願いします。
さあ、まずはですね、新型コロナ東京で第7波に入った可能性ということで、先ほどね、新聞の一面のご紹介でもちょっと話しましたけれども、ここへ来てまた感染者が増えてきたぞっていうのをね、が報道としても出てまいりました。
そうですね、これ結構大学の私のクラスなんかでもちょこちょこ出た、出ていまして、あとまあ身近な、もう普通にもう周りに誰かもう感染してるという状況にはなってるなっていうのはありますね。ただ一方でこの先日ちょっとアメリカのバイデン政権の幹部とちょっと、ちょっと偶然来日していて、その人とこう食事をしました。で、彼が言ってたのが、いやようやく日本来れたと、かなり久しぶりだったんですね。で、もう今世界で最も行きづらい国ナンバーワン中国、ナンバーツー日本このでもまあ日本の感染者数っていうのはまあだいぶ少ないですよね、アメリカとかと比べるとですね、はい、まあ、もうちょっと人の往来なんとかなんないかねって愚痴られたんですね。なので、まあそこはかなり今今回の新しいこの、オミクロン株の BA.5 っていうのはね、まあ、ちょっとこの感染力っていうのは心配なんですが、まあ、ここはやはりその重症化、どのぐらい重症化するのかっていうところも、これも何度も言ってますが、科学的にどのぐらいのリスクがあるのかっていうところと、経済っていうところの、あれですね、バランスを考えるべきですね。で、なんかちょっと、今なんかこの最近の昨日の小池知事の会見もそうですけども、なんかこのタイミングでこう、またコロナ第7波、なんかなんとかなんとかってこう、いろいろ言ってくるのと、なんかこの選挙の時期っていうのがなんか重なってる感じもしなくもなくて、やはりそういう清掃の具には絶対になしてはいけませんし、とにかく科学的客観的っていうところですよね。ここでどういう措置を取るかってことだと思いますね。
はい、メールもたくさんいただいてます。新宿区日時計の上にハムエッグさん、32歳の男性の方ですね、もはや行動制限営業自粛で対策するフェーズではないと思います。むしろ停滞気味のワクチンの3回目、4回目接種にもっと力を入れるべきじゃないでしょうか。さまざまな意見ありますが、ワクチンは行動制限などよりもよほどコストパフォーマンスに優れた対策だと思うのですというふうにいただきました。
そうですね、まあ、3回目まだっていうのはちょっとかなりあれですよね、遅いですよね。あとまあ、ね、4回目も、まあ、高齢の方だけですけども、ね、はい、これ、まあ、
始まったんですもんね。
そうですね、 BA.5 次第ではもうこれもうちょっと年齢を下げるっていうのも一つの選択肢だと思いますね、はい、やはりかなり効果はありますよね、オミクロンにも
特に、重症化予防の効果というものは
そうですね、
あるんだという
今のこの数字とかを見てると、やはりワクチンのこの因果関係というのはあるんじゃないかなと思いますね。
それから新宿区エイクロスケさん、何回同じことを繰り返すんでしょうか。 か、コロナ対策、まあ、ウイルスの怖さに注意は必要ですが、1回目の緊急事態宣言の時のように感染が即重症、入院重症化、エクモにつながれてというような状態じゃなくて、ウイルス自体も、まあ、弱毒化していませんかと、それに合わせて対策考えるべきと思います。このままでは経済の方が疲弊してしまうと。
本当におっしゃる通りですよね。もうゼロコロナ政策、うん、中国がやって、まあね、ああいう壮大なるこの、はい、なんて言うんですか、実験をやったら案の定失敗してるわけですから、このねゼロコロナ、日本はゼロじゃないにしてもこのねやはりコロナ対策の方ばっかりこうやってるっていうのはもう違うんじゃないのっていうところですね。でアメリカのさっきの高官に聞いたら、でアメリカどうなのっていう話を聞いたら、もうまずマスクはしてない、でもうあのじゃあでも数は増えてるんでしょと、増えてる、でなんでってもうみんな気にしないっていうところなんです。まあ、それちょっと私極端だと思います、うん、やはりこのマスクの文化っていうのはこれやるべきだと思いますし、これコスト一番低いと思うんですね、このマスクで感染を防ぐっていうのは、うん、ここはあえてやる必あの外す必要ないと思うんですけども、マスクとか手洗いとかまさにその消毒で防げるんだったら、そこはもうしっかりやる、徹底しながら経済を動かすっていうのがいいと思いますね、
う
ん、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、これからのニュースの予定、今週の株式市場のまとめと来週の見通し、今注目の銘柄を深掘り解説してお届けしています。後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー、今月はジャーナリストの峯村健司さんと元航空自衛隊空将で麗澤大学特別教授の織田邦男さんの登場です。日本を取り巻く国際情勢、そして安全保障などをテーマにお話を伺います。週末もぜひチェックしてください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、この時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は青山学院大学客員教授でジャーナリスト峯村健司さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。7日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前の日と比べて$346.87高い31384.55で取引を終えました。ハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は 259.50 ポイント上がって 11,621.35 でした。一方円相場、1ドル136円ちょうど付近で取引されております。7日発表のアメリカの雇用指標が堅調だったということで、アメリカの経済への過度な不安が和らいだということです。このところ下げが目立っていた景気敏感株が買い直されたということで、これ1週間の新規失業保険申請数が、前の週から4000件増えたんですけれども、まあ、これが全体としては、強さを保っていると、まあ失業保険の申請数の伸びがさほど大きくはないということで、まあ、雇用が堅調だったら、まあ、経済そんなにいきなりこけることはなかろうということで買いが入ったようでありました。さあ、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。イギリスジョンソン首相が辞意を表明。イギリスのジョンソン首相は7日、国民に向けて声明を出し、与党保守党の党首を辞任すると表明しました。後継の党首が決まり次第、首相も辞任するということです。新型コロナウイルス規制違反のパーティー問題など不祥事への対応が批判を浴び、スナク財務相とジャビド保健相が5日、首相に抗議をして辞任。報道によりますと、閣外相や政務秘書官らを含めおよそ60人が政権を離れ、求心力が急速に低下していったということです。まあ、このまず新型コロナのパーティーの問題は、ね、ちょっと前の話ではあるんですけれども、
そうですね、これパーティーの問題は、まあ、まあなんとなくいけるかな、乗り切れるかなという感じ、まあ、どうせジョンソンさんだしねみたいなところはなんとなく私のイギリスの友達も言ってたんですが、
はい、
やはり決定だとなってたのは、その与党 の、 あのピンチャー副幹事長 の、
はい、
あのいわゆる、痴漢行為というのが、これがやはり大きかったんだろうというふうに思ってます。で、実は昨晩ちょうど、今イギリスにあのサバティカルで行かれてる、あの細谷、はい、慶応の細谷先生とちょっと意見交換をさせてもらった、番組に出られてると思うんですけども、
ね、はい、
まあ、やはり細谷先生ともお話をしてて、あの向こうのテレビどうですかって話をしてたら、やっぱりもうそのセクハラとか、その、痴漢の話が持ちきりだと。でも、もっと言うと、ウクライナ 問題よりもそっちの痴漢問題の方がメディアは取り上げてるというぐらいもう盛り上がっているという話でしたね。
でこれ痴漢を実際に起こしたのはこの副幹事長であって、はい、ジョンソン氏本人ではもちろんないわけですが、はい、これがその直接波及するっていうのがね、
これ実はそのまあね、あの人は誰しもまあ過ちは犯すんですが、はい、実はこのピンチャー氏がこの外務省の幹部を やってた時外務次官をやってた時にも実は似たようなそういうセクハラ行為というのを実はやっていたと。でどうもそれを知っていながらジョンソン氏はこの副幹事長に起用したということで、じゃあ お前もそれって同罪なんじゃないかと、まあ、そうなりますよね。任命責任ってまあ日本でも重いので、
はい、
そういう話でどうもこれは炎上したというところですよね。
しかもそれ最初に追及された時には、俺知らなかったんだよこいつがこんな性癖だってなんて言ってたの
が、そうなんですよ、うん、これがまたねもう2点3点どころか5点6点ぐらいしたというところでですね、うんうん、これはまあもうどうしようもないかなっていう感じでした。だから昨日もいろんな世論調査を見ててもですね、私、はい、一時期、まあ、あの一部のイギリスのメディアなんかはこれ解散するんじゃないかっていう、破れかぶれでやるんじゃないかという話もあったんですけども、はい、最新の世論調査なんか見てるともう、首相を辞めるべきだというふうに答えてる人が 67%、うん、つまり3分の2にもう達したので、あ私もまだ見た時点でもダメだなと思ったら案の定昨日の夜こういう形で辞めたということですよね。
これこのニュースに関してもね、あのメールやツイッターでもいろいろ意見だとかどうなんですかっていうのを質問もいただくんですが、
はい、
それこそこういろんなこのねウクライナの情勢とかを考えると世論工作とかそういうのって考えられないんですかって質問が複数届いてるんですか。
本当にこれはもう何も排除できないですよね。やはりこの今のタイミング、なぜかというとですね、じゃあ、はい、私こういう時に見るときに、誰が一番得をしたかって見るんですよ。これを見ると大体こう 何が誰をやったかっていうところが分かるんですね。でそこで言うと昨日 のロシアの動きを真っ先に私パッと調べたんですよ。そこで言うと、はい、まずあのペスコフっていうあの大統領報道官は、ジョンソンは俺たちのことをまあ愛してねえだろうと、だけど俺たちもそうだけどな、うん、みたいなこういう会見で言ってるわけですよ。
はい、
でさらには非常に驚いたのが、うんうん、あのメドベージェフってあの前 の首相やってた
首相も大統領もやってた、
はい、彼がですね、もうこれでツイッターじゃなくて、投稿アプリでですね、うんうんうん、あこれようやくジョンソンのことなんですけど、ウクライナの最良のベストフレンドがいなくなると、これでウクライナの勝利も危なくなるよね。でさらにはその後ドイツやポーランド、バルト三国からのニュースも待ってるぜみたいな、こういかにもこの他でも政局起きてこうドミノになればざまみろみたいなことをこう書いてるわけですよね。しかも結構早い段階であのなんつうツイッターというかその発信をしてるんですね。
なるほど。
ってことを考えると、なんとなく予兆は見ていたのかなというところは類推はできますよね。
あ、まあ、しかもね、過去の話でもこのロシアがイギリスの国内で様々な工作活動だったりとか、あるいはロシアの反政府的な人たちをイギリスの国内で、殺めるというようなことも実際ありましたもん
ね。そうなんですよね、うん、そこを考えるとで、まあ、ある意味一番の仮想敵国、ロシアにとっての仮想敵国というのはイギリスなわけですよ。そこでまあやらないと、何もしないってことはおそらく考えにくいだろうなというふうに思います。そこはやっぱり民主主義の弱さですよね。
結構ツイッターでもこれが民主主義国のやっぱり脆弱性なのかと。
そうなんですよね。じゃあプーチン何なんだって話ですよね。このぐらいの話だったらプーチン何ぼでもあるわけですけど、まさに非対称戦なわけですよこれって、
はい、
本当これは苦しい戦いですし、これは明日は我が身ですよね。日本もこれ本当に考えなきゃいけないことですし、やはりそうは言っても私一番心配してるのは、これだけロシアが喜んでるってことはですよ、
はい、
やはりこれ何らかしらのこのウクライナ侵攻に対するこのいろんな制裁とか圧力っていうのが緩むリスクっていうのは、私これ考えなきゃいけないだろうなと思って一つも嫌な話としては、はい、6月にあったのフランスの、
はい、
あの
大統領ですね、
大統領選挙ですね、
はい、
これなんかも、まあ、ある意味与党がボロ負けしたわけですね。で、いわゆる極左と呼ばれてるところ、極右と呼ばれてるところ、だ極右なんか特にこうロシアが支援してたんじゃないかと言われてる政党が圧勝していると、はい、いうことを考えると、こう少しずつ長期戦に、まあ、プーチンがこう 長期戦にこう傾いたタイミングでこう中からフランスがガタガタ来てる、イギリスもこういう形で、ね、こう首相が降りるみたいなことになってくる、政局になるってなると、これ権力の空白が起こるわけですね。でおそらくなんですが、このまあジョンソンさんがいなくなってもこの取り巻きが結構イギリスはしっかりしているので、例えばトラス外相とかがいるから変わらないと思うんですが、何かしらのこの変化が起こる可能性はあると思ってます。
イギリスのジョンソン首相辞意表明というニュースがありました。まあ、今年というのはこの先進各国民主主義国で、まあ、軒並み選挙があると、はい、考えてみたら、これ去年、選挙自体は去年でしたけれども、ドイツも新政権発足今年でありましたし、はい、フランスは先ほどね、下院選挙の話ありましたが、それに先立つような形で大統領選もあったわけですし、はい、これいろんなところ影響出ますね。
そうですね、やはりこれロシアのお家芸ですよね、この選挙への干渉っていうのは。もう私も前々回のアメリカの大統領選挙、トランプ大統領が勝った、はい、時も
2016年ですか、
はい、2016年の時もワシントン特派員で取材をしてましたが、まあ、こう SNS なんか見ていても明らかにそういうロシアなのか、ロシアの意向を受けたような書き込みみたいなものっていうのはありましたし、この見事にこの国を分断させるっていう民主主義の一番弱いところついてくるんで、誰を勝たせるっていうところもあるんで、まあ、都合のいい候補、当時で言うとまあトランプ大統領だったわけですけども、勝たせるっていうのと、プラスその世論を分断して戦わせるっていうところですね、に非常に長けているというところはありますね。
ああ、そっか、この世論工作とか、まあ、選挙への干渉っていうと、お気に入りの候補を勝たせようとしてるんじゃないかっていうふうに思うけど、もうとにかく分断させちゃえば、それだけで混乱する。
そうですね。でこれも実はロシアと中国のやり方っていうのが、ちょっと違って、ちょっと違うんですか。ロシアはどちらかというと、今飯田さんおっしゃったその お気に入りを勝たせたい、押しを押すみたいなところあるんですけども、
そうなんですか、うん、
中国はどっちかっていうと分断させるっていう、はい、とにかく何でもいい、どっちでもいい、結果どっちでもいいから、ギリギリで僅差にして混乱させるみたいな風にやらせる。だから、この間のバイデン・トランプの選挙なんかそこですよね。それを狙ってきてるんですよ。で最近嫌な話としては、このロシアのそういうインフルエンスオペレーションと中国のインフルエンスオペレーションがどうも歩調を合わせてきてるんじゃないか、お互いこのタイプの違うインフルエンスオペレーションが歩調を合わせることによって、はい、1たす1が2じゃなくて何乗になるんじゃないかっていうのが私の仮説で、ちょっとそこは注意して見ています。
はあ、インフルエンスオペレーション、まあ、影響力工作、
そう、影響力工作ですね。
なるほど、まあ、それをネットの時代はやりやすくなってる、
非常にやりやすい。これも本当にあれなんですね、非対称戦であって、
はい、
中国なんてもうがっちりこのもうファイヤー、グレートファイヤーウォールというこのネットのこの壁を作って、うんうんうん、
ネット版万里の長城、
万里の長城、本当に万里の長城よりもっと高いかもしれないです
ね。中国国内だとグーグルとかフェイスブックとか見られ
ないです。だからツイッターで何か中国のツイッターを動かそうと思ってもツイッターやってないわけですから、やれないわけです。
そうですよ。だけどうちの番組もポッドキャストを一時期ダウンロードできなくなったっていう話があ
って、そうですよね。あの結構よく見てるので、それ僕の回じゃないですよ。私も以前あれですね、前いた新聞社が、
はい、
私北京特派員いた時にちょうど中国語の配信って始めたって言ったら、私がその頃こう中南海をえぐる連載っていうの始めたら速攻でバンされたっていうのが、
あ、そうでしたか。
めちゃくちゃ会社からは言われましたけど、
は
あ、まあ、しょうがないですよね、それはね。
応じるべきは応じると、
なのでそこはもう本当に非対称、その代わりこちら日本西側はもうやられ放題なわけですね。
まあ、言論の自由があってオープンだよっていうことになってますからね、
はいはい、ここの非対称ってのは本当に今後の課題ですし、もうなかなかこれ防ぎようがもうないですよね。
でそこへ来てアメリカは秋にはね、もう中間選挙を迎えるということですよね。
そうですね。実はちょっと気になるニュースが昨日あって、
はい、
ホワイトハウスのケイト・ベディングフィールドっていう広報部長、まあ、一番その広報をこう司っている人間が退任するって発表したんですね、はい、このケイトは私もよく知ってていて、
はい、
まだ40歳ぐらいじゃないですか、若手の女性って、前回のバイデンのまさに、選挙の時も、うん、このバイデンのこの選挙の、キャンペーンの仕切ってたものすごい優秀な、
なるほど、メディア戦略とかそういうのも、
はい、もう頭もいいですし、で彼女が辞めると、 でこれって結構大きいと思ってて、実はこのケイトがいなければ前回の大統領選は多分勝たなかっただろうって言われてるぐらいメディアのその対策をうまくやってたんです。でもうそれこそバイデン氏が副大統領やってた時からずっとこの候補担当をやっていたんです。
オバマ政権の副大統領から、はい、へえ、そんな前からなんですか。
はい、でこの腹心中の腹心が逃げられたっていうのはこれ結構バイデンにとってみると痛い。で先日まあそのバイデン政権の幹部なんかとこう意見交換していても、
はい、
もう今度の中間、今度秋の中間選挙は多分もうボロ負けする可能性っていうのをこのトランプ、あのバイデン政権の幹部ですら懸念してるってことを考えると、ひょっとしてこのもう、ま、もうこのままだとまずいんじゃないかってことで辞めてる可能性、もちろん家族と一緒に過ごしたいっていうふうに言ってることが理由になってますけれども、私はそこ分からないですよね。やっぱりこのまま行くと泥胸で沈んでしまうと。
ああ、で自分のキャリアを考えると、
はい、まだね若いですから今後のキャリア考えたら早めにこう抜けた方がいいんじゃないかってとこあるかもしれないですね。
なるほど、それは不安定にまたなっていきますね。
イギリスアメリカってこの一番ロシアに圧力かけてたところがガタガタ来始めるっていうのがこれあまり良くないなと思いますね。
オーディブルはアマゾンのオーディオブック。ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける。つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。立憲民主党泉健太代表に聞く参院選の公約。参議院選挙はいよいよあさって投開票日を迎えますが、選挙期間中のこの時間は各党の代表、党首、幹部の方々に党の公約や参院選の戦い方などを伺ってまいります。最終日の今朝は立憲民主党代表泉健太さんです。ということでお忙しい中ですけれども、すでに電話がつながっております。泉さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
朝早くからそしてお忙しい中ありがとうございます。全国を本当に文字通り飛び回っていらっしゃいますが、はい、今ここまで来て代表手応えいかがですか？
そうですね、今日も今このラジオが終わればすぐ駅の前に立つんですけれども、もともと昨年の総選挙以降ですね、非常に厳しい状態からのスタートでしたが、
はい、
まあ、そういった意味では各地で検討しているというふうに思っています。うん、徐々に立て直しの過程に入ってきているなと、まあ、そんな実感をしていますね。
うん、その衆院選があった後にこう代表に就任して、で政策も含めて愚直に訴えていくんだということを当時もインタビューでお聞きしましたけれども、
はい、
そのあたりこの聞いてらっしゃる方の反応の変化というものはいかがですか？
やっぱり今回論点設定、争点設定ができたっていうのは非常に大きくて、これ立憲民主党が物価高と戦うとやっぱりもし言っていなければ、うん、まあ、これだけの物価高が争点にならなかったと思います。
うん、
まあ、その意味ではやっぱり国民の皆様のですね、生活実感に合わせたこの参議院選挙の論戦を、まあ、我々が主導することはできてきているかなというふうに思っています。
うん、その辺の物価高対策、具体的にはどういったことをやろうとしていらっしゃいますか？
やっぱり当初はですね、ウクライナ情勢による、まあ、物価高だというふうに言われていたものが、
はい、
まあ、どんどん円安が深刻になっていきますと、うん、やはりこの円による、まあ、円安による物価高というのはウェイトがどんどん高くなってきているわけですよね。
はい、
でこういうことに対して、まあ、岸田総理が、まあ、年金生活者への対策をしていないことと、食料品の対策を事実上ほぼ何もしていないということ、うん、
はい、
まあ、我々立憲民主党の方からすれば、まあ、小麦の価格は政府が決めているのでこれを引き下げるべきだということや、うん、
はい、
あるいは年金の追加給付、うん、まあ、そしてやっぱり一番大きいのは消費税の引き下げですね。
はい、
でこれはもう経済政策として非常に重要な局面になっていると思います。
うん、スタジオにはジャーナリスト峰村健二さんもいらっしゃいます。
あ、泉さん、ご無沙汰しております。おはようございます。
どうもご無沙汰しております
。峰村です。泉さん、いくつかちょっと安全保障を中心にちょっと伺いたいんですけど、はい、昨日政見放送を拝見しました。で、
はい、
その中でこの宇宙、サイバー、電磁波でこうの能力を強化するんだとおっしゃってたのは、あ、なるほどなと思ったんですけれども、
はい、
このあたり具体的にちょっとご教示いただけないでしょうか？
はい、立憲民主党は当然安全保障にも責任を持つ政党として、
はい、
ただこう理念的な平和 ということに加えてですね、はい、やっぱり現実的な安全保障の体制は整えなければいけないと思っています、うん、ですのでこのウクライナ紛争を見てもですね、やはりこのドローンが使われたり、あるいは、まあ、ウクライナの通信設備が破壊された後にイーロン・マスク氏がですね、衛星通信を提供するだとかですね、はい、まあ、新しい技術っていうのはこれもまたウェイトが高まってきていますので、はい、まあ、そういったものを踏まえて自衛隊の装備品の更新をしていかなければいけない、うん、でこれやっぱりやるべきことだと思うんですね、うん、一方で一点豪華主義のようなですね、まあ、原子力潜水艦だとか核共有というのはこれは現場の自衛隊も求めていないし、日本の安全保障の専門家たちからもですね、これはちょっとやっぱり違うんじゃないかという声が上がってますので、我々は落ち着いた安全保障政策、防衛政策、まあ、これをやはり進めていきたいなというふうに思ってますね。
なるほど。あと昨日その番組の中でおっしゃっていた、やはり基本的な基軸としては外交と多国間によるこの解決だとおっしゃっていたのも印象に残っております。ただ一方でですね、今回今おっしゃったそのウクライナ侵攻で言うとですね、やはりその核を持った常任理事国に対してがですね、力を振るった時っていうのは外交も多国間によるこの話し合いも無力だということが私証明されたと思うんですね。このあたりについてはどのようにお考えでしょうか。
戦争をただ対話で止められるかといえばそれは不可能かもしれない、うん、しかし対話なくしてまた止まることもないと思うんですね、うん、でその意味ではですね、今西側各国が力を合わせてやはり、まあ、制裁を続けているということは長期的にはこれは戦争が終わっていく過程の一つだと思いますし、うん、またその日本が今中国だとかロシアと対話ができていないわけですけど、うん、一方でアメリカはですね、まあ、このウクライナ紛争で、アメリカは当然ウクライナ側についているわけですけれども、まあ、ロシアですとか中国と、まあ、国防大臣対話ですとかですね、まあ、そういったことをやっぱりやるわけですよね、うんうん、ですからどんな状況においても対話というものの窓口はちゃんと開け続けておかなければいけない、まあ、これは私たちは言いたいと思いますね。
なるほど。あともう一つこの御党の公約の中で一つこの弾道ミサイルなどの脅威へのこの抑止力強化、はい、特にこの極超音速兵器への、対処の研究開発を加速って、ここもなるほどと思ったんですが、一方でですね、この中国のミサイルを見るとですね、中距離弾道ミサイルを見るとですね、千まあ数百発はもう今配備してるだろうと、でおそらく日本を射程に収めるという中で考えると、これもうミサイル防衛はもう私はっきり言ってもう無理だと思うんですね、これ対処することは、うん、なってくるとやはり日本にもこの地上配備型の、ミサイルによるそのいわゆる反撃能力っていうのが、必要になってくると思うんですけれども、このあたりはどのようにお考えでしょうか。
実はそこがですね、まさにこの反撃能力といっても今おっしゃられたように1100発ぐらいある中で、じゃあそこに反撃しきれるのかということを問うと非常に難しいわけですよね。それは現実的には相手の基地をでは例えば攻撃すると言って、それは全ての拠点を叩くという話になるのかどうか、まあ、こういうことを考えると、まあ、改めてですけども、この迎撃する方がより難しいということ、それよりも簡単だからといって敵基地を攻撃するという話になると、本当に一触即発の状態になるということ、ですからそれ以外の道も当然探らなければいけないと思っていまして、まあ、そこはやはり対話外交あるいは軍縮外交、そして多国間によって、敵の、まあ、相手の攻撃を防ぐというですね、相手が動きをしないような環境を作っていくというのが、まあ、何より大事なのかなと思います、ね、うん、一旦先端が開いてしまうとですね、これはもう本当にただならぬ状況になってしまうので、いかにそうさせないかが政治の役割だというのはもう間違いないと思いますね。
なるほど。あともう一つですね、この安全保障のところで、まあ、尖閣問題についてすごく強調されているのはよく分かったんですけれども、はい、台湾有事ですね、これやはりもう今アメリカを含めたこの西側の最もの、このなんだ危機に迫ったこのものっていうところ、やはりこの台湾有事だと思うんですが、台湾有事に対してどのようなスタンスをお持ちでしょうか。
はい、いわゆる防衛当局には防衛当局の戦い方は当然あるわけですが、政治家には政治家の戦い方というものがあり、これがやはり外交なわけですね。ある意味戦争は外交の失敗だと言われるわけでして、台湾有事を起こさないために アメリカの政治家も日本の政治家も今最大限努力をしている中にあります。その意味では台湾有事でもし武力行使ということになればこれが最悪のシナリオになりますので、そこに至らないような枠組みをどう作るか、これがまず一つです。そして仮にですがその最悪のシナリオになった場合というのは、アメリカが台湾にできることと日本が台湾にできることは当然違いますし、まあ、日本はアメリカとの日米安全保障条約をまあ間に介した形でですね、どのように対処するか、そしてあるいは日本が直接攻撃をもし受けるようなことがあれば、これは当然日本の個別自衛権で対応するということになりますので、まあ、その線引きっていうのをちゃんと明確にしておこうだと思いますね。
よく分かったんですが、一方でこの台湾ってなかなか難しくてですね、一つの中国の 原則というものがあって、彼は中国が主張しているものがあるのでですね、なかなかその外交っていうものが直にできないと思うんですけども、このあたりどのようにお考えででしょうか。どのような形で政治家としてできるんでしょうか、コミットが。
まず我々はこの台湾周辺含めて一方的な現状変更を許さない。でこれは日米のスタンスは揃っていますけれども、それに加えてクアッド、また ASEAN、 こういったところ全体でですね、台湾に武力侵攻が起こるようなことが絶対あってはならない、まあ、このメッセージを強く持ち、またそういう環境を作らせないということですね。そしてそれに加えてより難しいのはですね、武力で侵攻してくるという事態になれば、まあ、相当中国に対する世界的な反発は大きくなるんですが、台湾の中の体制を変更させるような事態になってくると、それこそアメリカも日本も手を出しにくいわけですよね。でそういった意味では非常に難しい、さまざまなシナリオが想定されると思いますね。
なるほど。泉さん、朝からどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、
どうも失礼いたします。立憲民主党泉健太代表とつなぎました。以上、おはようニュースネットワークでした。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK 工事アップ。参議院選挙7月10日日曜日に投開票を迎えますが、各党の代表や党首幹部の方に党の公約や参議院の戦い方なども伺いました。
はい、今日は泉健太立憲民主党代表、はい、昨日は自由民主党平正明広報副本部長などなどと、9党のね、方々に聞いています。まあ、この辺もぜひ聞き直しで聞いていただければというふうに思います。そしていよいよ10日日曜日が参議院選挙投開票日であります。日本放送では夜7時58分から特別番組、日本放送参議院選挙開票速報2022、どうするどうなる日本の未来をお送りいたします。ということでですね、ぜひこちら聞いていただければと思います。そして11日翌日月曜日、公示アップも参議院選挙スペシャル、コメンテーターは評論家宮崎哲也さんであります。まあ、公示アップでおなじみあの方も電話で出演をいたします。そして12日火曜日、 SBI FX トレード社外取締役で経済アナリストのジョセフ・クラフトさん、13日水曜日、数量政策学者高橋洋一さん、14日木曜日、ジャーナリスト鈴木哲夫さん、15日金曜日、外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんというコメンテーターラインナップです。
はい、地上波の日本放送はもちろん、ポッドキャストや YouTube、 ラジコのタイムフリーなどでもチェックをお願いします。そして同じくポッドキャストで配信しているプログラム、日本放送報道記者レポート2022のお知らせです。日本放送の報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャスト、毎週木曜日の午後に更新しています。今週のテーマは2022年上半期の自動車業界の振り返り。担当は日本放送自動車担当畑中秀雄記者です。好調な決算の陰で半導体不足、原材料価格の上昇など問題は山積しています。カーボンニュートラルの課題に最新の動きもお伝えします。地上波もポッドキャストもどうぞお楽しみに。
来週も飯田浩司の OK 浩司アップを
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。破産国家、ぎょっとするキーワードでありますが、日本のことではありません。アベノミクス反対とかそういうことではなくこれはスリランカのことであります。スリランカでは外貨不足による輸入停滞で物価は高騰しまして、6月のインフレ率が前の年の同じ月と比べて 54.6% に達し、過去最高を更新しました。ウィクラマシンハ首相が今月5日国の破産を宣言しています。国会の答弁などで、バンクラプトカントリーというようなね、破産国家という 言葉も使っていたようなんですが、いやスリランカこれ本当深刻ですよね。
この本当にこの言葉を聞くとは思わなかったですよね、うんうん、過去70年で最悪の金融、もう食料も燃料も薬も買えないみたいな状況になっていると、で実はこの破産国家って言葉、私最初に聞いたリアルに聞いたのは2018年にワシントンに行った時にですね、当時まだトランプ政権だったんですけれども、ちょうど新しくできた国際開発金融公社というその政府系の金融機関ができた、そこの初代の総裁だったアダム・ベーラーという総裁にインタビューをしたんです。でその時に彼がこの言葉を使ってたんですね。
ほうほう。
でどういうことかというと、このまま中国の一帯一路というこの投資によってですね、
はい、
途上国がどんどんこのまま借金付けになる、いわゆる債務の罠、お金が返せなくなって土地を取られていくと、
はい、
港を取られたりこう空港を取られたりとなっていくと、そのままお金がどんどん返せなくなって、で土地が取られるだけじゃなくて国がそのままもう破産してしまうんじゃないかと、そうなって事実上のもう反植民地、中国の反植民地になってしまうことを非常に恐れていると、はい、だから彼そういうような国に対して、アメリカを中心としたこの西側が融資を提案するために僕らは作ったんだっていうふうにおっしゃってたんですね。でその時にそのベーラー総裁が言っていたのが、
はい、
まさにこのスリランカっていう言葉を言ってたんですよ。でちょうどその時ってスリランカの南部の、
はい、
ハンバントタ、そうですね、こうで、はい、まさにこの債務の罠、お金が返せなくなって運営権99年間、すいません金返せないから99年間これ差し出しますってやってたとこだったんですね、はい、で先日昨年ですか、それだけでも足りなくなって今度コロンボ港、
はい、
まあ、一番首都ですよね、のところもですね中国の企業が開発するということで、これはますます危ないなと思っていたところに、やはりこのタイミングでこの破産国家というのが出てきたというところで、これは本当にスリランカ自体がこのまま中国依存がもっと高まるんではないかというのを非常に懸念しておりますね。
これね、もともとというか直接の引き金になったのはコロナで観光客が来なくなって、はい、外貨を稼ぐことができなくなった、そうすると外貨建てで借金抱えてるからその原資がなくなって返せなくなったっていうことを言われますけれども、元のこさえた借金というのはそこですもんね。
そういうことですね。だから結局これって同じダブルトラックで流れてるものなので、そこでこう国の経済自体がなくなると借金返せなくなる、ますますっていうことで、こう本当にこう雪だるま式にどんどん国としていかな立ち行かなくなる。でやはりそれうまく甘い言葉で言っていくわけですよ。今ちょうどその太平洋諸国にも言ってるのもそこら辺ですよね、中国が。
これちょっと話続いて、この中国がじゃあ今足元どうなっているのかというあたりについて、スクープアップでもね、
はい、
引き続きお話を伺っていこうと思います。はい、今日のキーワード破産国家でした。
オーディブルはアマゾンのオーディオブック、ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける、つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。愛読書から占う中国習近平国家主席の今後。中国の習近平国家主席はこの秋異例の3期目を目指していると報じられておりますが、今朝この時間はジャーナリスト峰村健司さんに習近平氏の愛読書から占う今後について解説いただきます。いや、まさに前回ご出演いただいた時というのが、はい、週刊ポストで連載がいよいよ始まるよというタイミング で、
そうですね、ちょうど前日ぐらいでした ね、
ね、
はい、
でその時お話しいただいたのが、この習近平氏がいろんなところでメディアに映るけれども、その表情じゃなくてその後ろにあるものを注目してるんだって話をされてました。はい、本棚に注目されてると話をされてましたよね。
一応彼がこう習近平氏がよく言ってるのはこの読書が好きだって言ってるんで、やはりそういう意味ではこの本をっていうところがあって、
はい、
でその中でこの一つ私注目したのが、このロシアのこれ1800年代ですか、出されたこのチェルヌイシェフスキーというこの作家が書いた何をなすべきかと、この分厚い520ページある、
おお、すごいですね。しかも二段組で、
二段組のもう本当に読むのに苦しんだんですが、
は
この本が好きだった ってなんでこの本が好きなんだと。
なるほど。
あ、すみません、一個も面白くないんですね。
一個も面白くない。
もうよくわかんない、なんか恋愛小説なんですよ。で、恋愛小説、なんで、その、習近平と恋愛小説って、なんかいまいちこう、くっつかないなと思ってて。
ね、あんなガチガチな感じのイメージの人ですからね。そうなん
ですよね。で、読んでも全く、一回読んでも全くピンとこなかったんですね。ほうほうほうほう。で、二回目読んだ時に、おっとと思って、
はい、
確かにちょこっと読むと、なんか急に文体が変わるところが気づいたんです。でそこになんか突如としてその主人公女性なんですけど、その女性が俺あの私あいつ好きこいつ好きみたいなその惚れた腫れた話をずっとしてるんですけど、突然変な男が出てくるんですね、
は
い、でその男がラフメトフっていうこの男なんですけども、
ほうほう、
この人がなんかいきなりこうやっぱり社会をもっと平等じゃなきゃいけないとか、なんかこうあの男はこんなもんなんだみたいなこう話とか、
いきなりマッチョの話
マッチョの話し始めるんですね。で今のこのやはりこの金持ちを許しちゃいけないんだみたいなことを言って、なんかどうも革命っぽいようなことを語り出すシーンがちょこっと入ってるんです。でどうも過去のインタビューとか調べていくと、
はい、
で習近平はこのラフメトフのことを憧れて俺のこの目標だって言ってたっていうところが分かって、ようやくそこでつながったんです、ね、
ほう、その恋愛小説の部分じゃなくって、
はい、で実はこれも後でこのチェルヌイシェフスキーのことを調べたらですね、彼もその、はい、もともと最初にこの社会主義というものをこうあのロシアでこう広めたあの人間なんで、活動家だったんですが、この時投獄されてたんです。捕まって国家を転覆するということで投獄されてたと。
ね、1800年代19世紀ってことは当時まだ帝政ロシアの時代で、
帝政ロシアの時ですね。
なるほど、体制転覆で捕まって投獄された、は
い、そうなんです。牢屋からこのバレないように恋愛小説風に書いておいて、その間にちょこっと数十ページだけこのラフメトフの話を入れた。でここにみんなその当時の青年、ロシアの青年たちがすごいと、これはすごいから革命だって言って、これ革命につながっていったんです。
なるほど。
でその中に一人に実はレーニンがいた。
あ、その影響を受けた人の一人に、
影響を受けたところから読んで、しかもレーニンこの本パクってるんです。
え、そうなんですか。
で同じこの何をなすべきかって本を出してるぐらい、
へ
ー、ものすごく感銘を受けたと、
はあ、
いうこの本が、実はこのクソつまらない本がそうだったということに後で気づいたと。
なるほど。
いうことだったんですね。
あ、じゃあむしろそのソ連における、はい、まあ後のソ連における、はい、その共産主義革命の原点の本なんですか。
まさに原点だったんですこの本が。でロシアのこの専門家なんかとアメリカの専門家なんかと話すと、もうこれはもうバイブルだと、はい、
あ、そうなんですね。
はい、もう多くのこのロシア青年、当時の青年たちがこれを読んで、みんなこの革命にこう身を投じてたってぐらいすごい本なんだっていうことが分かったんですね。
でもその本を習近平氏は、これ中国ではいっぱい売られてる本なんですか。
あの今これ普通にあの訳されてます、訳されて売られてます。で、習近平習近平の本棚みたいなコーナーがあって、そこにはこう
愛
読書コーナーにはあの中国語版が売られていますね。
なるほど、でもね、もともとそういう難解な本をじゃあ青年時代に読んでたのかとか、そういうことですね。
青年時代どころかですね、実はその習近平氏下放されて、あの田舎に、陝西省の田舎に行った時も、
文化大革命時代ですね、
はい、その時も持ってったのがこの本だったんです。
はあ、
そうなんですね。で当時それこそもうご飯も食べれない苦しい状況で、実はこのラフメトフっていうのはすごく禁欲的な人間で、うん、
はい、
恋愛もしないと。で俺はとにかく労働をして、でそれで肉体を鍛えて、でこう自分の魂もこう強くするんだみたいな人。おそらくだからその下放時代もこのラフメトフに重ねて、
はい、
習近平は自分のその生き方をこうやったんじゃないかというのがこう類推できる。
なるほど。
それこそもうなんかこのもうそれこそこうなんていうんですかね、こう、このラフメトフの中で出てくるエピソードがこう、自分の限界を試したくてこう100本ぐらい釘をベッドの上に打って、その上に寝て血だらけになるみたいな、ちょっと大丈夫頭みたいな感じなんですけど、
すごいエピソードですね。
そのようなものを書いて、どうもそこに感銘を受けてるらしいんですよね。
はあ、まあある意味の餓死正体的な、
餓死正体、もう究極の餓死正体ですよね。
はあ。
でそこからなんで実はそのこのプロファイリングにこだわってるかというと、この習近平が今やってる政策の、
はい、
あのって言って一体本物なのかどうなのかと、要するに今のこの共同富裕政策とか、いわゆるマルクス主義に回顧してるのって一体本当に心からやってるのか、
うん、
それともこの3期目を狙って って、なんとなくこう、
積極的に
こうやってるのかっていうところをまず見極めたかったんですね。はい、で、私、多分この本を読んで、彼のこの本に対する思いなんかの、なんかを見ていると、本物だなと。
本物の
方。逆に言うと3期目になったら、おそらくこのマルクスへのこの系統という、はい、マルクス主義への系統っていうのはどんどんこれ強まるんじゃないかなと。いうことがこの本から類推できますね。
なるほど。うん、ここ一連のその改革開放の政策、はい、まあどちらかというと資本主義にこうね、はい、転んでいくような政策を、まあ習近平氏は非常に批判的にこう見ていて、はい、むしろそこをこう変えようとしているっていうのは、もう、じゃあある意味原点というか筋金入りの部分がある
だという結論ですね。やはりこういうの、はい、こういうのって、いくらこう演説って彼らもまず本音って言わないですから、こう本音を知るのはこういう何を読んでるか、どういうふうな、こう、人と会ってるかっていうところが大事なんですよね。
でもそう考えると、じゃあ少しぐらいというか経済が多少傷ついたとしても、はい、もうこれはもうマルクス主義に回帰していくんだと。
おっしゃる通りです。このラフメトフなんかもまさにそんな貧しくたっていいんだと。俺はそのとにかくみんなのために平等でっていうところをこう志して生きてるっていうのが、この彼のとにかく節約するんだと、贅沢は敵だって言ってるわけです。これもまさに習近平が10年間かけてきた反腐敗キャンペーンの元になってるって、もう読んでるともうこれラフメトフを習近平に置き換えるとそのまま読めちゃうぐらいスッと入ってくるんですよね。
ほー、やってもそれってある意味のデフレ来産みたいなもんで、
あ、本当そう思いますね。
だから経済死んじゃいますよね。
経済死んじゃうけど死ぬんだろうなと思います、これ読んでいると。
ああ、そうであっても、まあ、ある意味こう純粋なマルクス主義に突き進んでいく、
はい、まさにこれ理想的社会主義、空想社会主義なんて呼ばれてるんですよね、このチェルノイシェフスキーのことでいうと、はい、そこで考えると、まあ、究極の社会主義をこう目指すんだっていうところっていうのは、まあ、どれだけ実行できるかどうか別にしても目指してるっていうのはどうも間違いないんだろうなっていうところがプロファイリングできる。
はあ、でもそういうこう原理主義的なところに対して傾斜していくっていうのは、今のゼロコロナ政策とかまさにそうですね。
おっしゃると。だからこのゼロコロナも、もうこれはそうなんだと。これはもうコロナってのは良くないんだ。コロナをやっつけるんだってことは本気で考えてるだろうなと。だからこれで北京市の書記があと5年続けるんだっていうのもまさに、習近平の次の3期目の終わるまでやるんだってことをおそらく暗示してるんだろう。
ああ、そうか。5年っていうのはそこの計算になってるわけですか。
そう、私はそう思いますね。
はあ。いや、でも、これ人類の過去の歴史を紐解くとですね、はい、現実にどうアジャストしていくかっていうのと、原理主義的な政策って真反対になって、それってものすごく惨禍を生んでしまったっていうところもあるわけじゃないですか。
ありますね。
それこそ共産主義についてだって、こう、カンボジアのポルポトであったりとか、こう、ね、悲惨な歴史ってのはたくさんあるわけじゃないですか、はい、そこら辺っていうのは勘案しないんですかね。
いや、むしろこれ3期目にどうなるかっていうところ次第ですよね。ここがもしももっとこう習近平、一強体制が強まれば、そういうリスク、また不幸な過去っていうのは繰り返す可能性っていうのも十分ありますよね。
そしてそういう理想主義的な指導者って、その革命を輸出しようとか、
はい、
そういうところまで考えますね。
まあそこはね、わからない。中国は一応その革命は輸出しないっていうところはずっとこう貫いてますが、はい、今のそのデジタル監視システムなんてのはガンガン輸出しまくってるわけですよね。で、デジタル使用、一帯一路なんかではこう中国式なこのデジタル通貨とかああいうのもこうどんどん進出出してるわけですから、はい、そこは何とも言えないですね。実はそこに思想も乗っかってくる可能性って、ね、十分ありますよね。
なるほど。今日は愛読書から占うというこの習近平国家主席、まあ、中国の今後というところをお話しいただきました。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。 忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。